小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストまたはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー杉上幸恵です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、KNB ラジオでは毎週日曜午前7時15分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。今日は立教大学4年生の青木優也さんにお電話でお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあ青木さん、まずは簡単に自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、私は現在、立教大学のコミュニティ福祉学部コミュニティ政策学科の4年生で、主に社会福祉政策や制度について広く学んでおります。視力的には数メートル先にいる人の輪郭を認識できる程度 の、 弱視なんですが、はい、小さな墨字を読むのは苦手なので、点字と、パソコンの場合はスクリーンリーダーを使用しています。
なるほど、
はい、
授業っていうのはどういうふうに受けてらっしゃるんですか。
そうですね、授業は配布資料の参照やノートを取るために点字ディスプレイを使用して、提出物に関しては、ほぼ、先生とデータでやり取りをするという形で、大体の授業は受けています。
青木さんは現在4年生ということで、
はい、
青木さんは今どんな進路を希望して就職活動されてるんですか。
私は大きくは教育や福祉分野で働きたいというふうに考えているんですが、大学院で教員免許を取得したいというふうに考えて、現在一般的な就職活動はしていなくて、大学院への進学を検討しています。
大学院への進学を最初から希望というわけではなく、一応活動もした上でっていうことですか。
ですね、実は去年大学3年生の春くらいから就職活動というのは動きは始めて、もともと大学進学を決めた頃から、教育関係とかその福祉関係には興味があったので、そういった分野で、主に2つなんですが、若い障害者の将来が広がるような選択肢を増やしたいということと、多様性を大切にしながら働きたいという思いを抱くようになったんですね。かなり悩んだ末なんですが、このまま就職するのではなくて、その資格とか免許を取った上で専門性をこう持った上で社会に出ることを目指した方がいいのではないかというふうに考え直して、大学院進学をしようかなというふうに思うようになりました。
じゃあいろいろな活動をして進路を考えていく上で、じゃあ大学院だというところに今は。
そうですね、今はそういうふうに検討しています。
なるほど。イギリスとチェコでインクルーシブ教育に触れたという話も伺ってますが、具体的にこれはどんなことなんですか。
そうですね、そもそもインクルーシブ教育というのは、その同じ全員が同じ場所で、合理的な配慮を受けながら、同じ場所で学んでいくっていうようなコンセプトの教育で、両国では、インクルーシブ教育制度、特にイギリスが、進んでいるんですが始まっていて、でそれについて、数年前、高校2年生の時に、短期留学で少しこう学びに行ったというところなんですね。
実際にじゃあ触れたわけですね。
そうですね、もちろんその、学んでいる生徒によってその必要な配慮というのは変わってくるので、一概には言えないなというところではあるんですが、 そもそもそのティーチングアシスタントという方がついて、その配慮が必要な生徒がこう学びやすいような環境が作られていたりとか、まあ、あと教育関係に限らず、その道を歩いている時も感じたことなんですが、
はい、
こう障害者を自然に受け入れるとか、こう困っている人を助けるっていうようなその意識っていうのが日本よりも あるのではないかなというような雰囲気を感じました。
やっぱりそこで少し青木さんご自身の中で海外への視点、海外ということもちょっと意識されたきっかけになったんですか？
そうですね、国際的にその仕事をしたいというよりは、まあ、海外の視点も踏まえつつ、その日本社会をより良くしていきたいなというふうにその時思うようになりましたかね。
やはり日本との違いっていうところは気になったところですか？
そうですね、ものすごく全然違うなというふうに感じた印象はもう今もすごい残っています。
何かこう行く前と行った後で考え方が変わったりとか行動が変わったことってありました？
そうですね、それまでは、まあ、教師になりたいみたいなことを思っている節が強かったんですが、その留学を通して教師に限らず、社会の多様性とか、まあ、ソーシャルインクルージョンという言い方ができるかもしれないんですが、ソーシャルインクルージョンですとか、ダイバーシティ、そういった分野に関わっていけたらいいなというふうに考えが変わったというか。
こうね、青木さんとお話ししているとちゃんとご自身の経験を前向きに生かして、かつ思いややりたいことをしっかりと思ってらっしゃるなと、もうそれだけで大学生としてはすごいなと思ってしまうんですけれども。
いやいや、ありがとうございます。
いや、就職活動を始めてみて、はい、こう率直に感じたことってどんなことですか？
まあ、全体的な印象としては、
はい、
まあ、コロナ禍ということもあって、その人との会話が減ってしまったんですね。でなので家で考え込む時間ばかりが増えたというふうに私は捉えて、まあ、一人悩んでしまう期間が多かったなという印象を抱いてはいます。
そうですよね、今本当にこの新型コロナウイルスの影響って、ね、多方面に及んでいますけれども、はい、特に大学生の皆さんに関してはこう、ね、授業も携帯も変わったり就職活動も大変だったでしょうね、きっと。
そうですね、例えばなんですが、春からその、大学のキャリアセンターが主催する説明会などにも参加していたんですが、それもほとんどオンラインでの開催でしたし、昨年の春ごろから秋にかけて、長期インターンシップに参加したんですが、それも、1度か2度出社したぐらいで、あとはほとんどリモートワークという形でした。
やはりこう見えにくいということでハンデとか大変さっていうのは感じることってありましたか？
そうですね、まあ、比較的その、まあ、リモートとかオンラインではデータを活用するので、例えばワードとかでデータが提供されればアクセスはしやすいというふうに感じたんですが、でもやはりその就職関連イベントで配布されるチラシですとか、就職の、まあ、応援サイトに登録してもその届く冊子が、まあ、紙媒体の墨字だったりですとか、まあ、あとそもそもインターネット上で そのスクリーンリーダーを使ったその情報収集に、まあ、時間がかかるですとか、まあ、画像でちょっと読みづらいみたいな、そういった情報収集の点で苦労したなっていう印象があります。
情報ってこう、ね、一番大事なところですもんね。
そうですね、
そういう時にじゃあこう同じようにこう障害のある先輩から何かアドバイスをもらったり相談したりっていうことってありました？
そうですね、はい、一度、もう就職されて数年経っているんですが、同じ学科の卒業生の視覚障害者の先輩に質問をさせていただいた時がありました。
こう何か素敵なアドバイスはありましたか？
そうですね、全体的に私自身が就職先を決めること自体に行き詰まっている部分もあったので、まあ、そういったことについても伺ったんですが、まあ、その、まあ、情報収集を具体的にどのような場所でやるみたいなことも聞きましたし、一番そうですね印象に残ったのは、 まずは悩むばかりではなくて、とにかく動いてみることが大事ではないかというアドバイスをいただいたんですね。
なるほど。確かにね、さっきもおっしゃってたように、
はい、
ね、コロナっていうこともあるかもしれないですけれども、確かにこもって考えがちですもんね。
そうですね。比較的それまでの私がまあ、かなり学生団体でこうサークル活動とかにも積極的に参加したりもしていたっていう、その差も相まって、余計にこうなんて言うんでしょう、その人との会話が少ない、動く範囲が狭くなってしまうっていう状況に対応しきれないでうちにこもってしまったんじゃないかなというような反省点は抱いています。
割とこう行動派でいらっしゃるんですね、青木さんね。
そうですね。何かその自分の前にチャンスが巡ってくると、まあできるのであればそれに挑戦する、その中で何かを得て、成長したいみたいな、そういった思いがあります。
お送りしてまいりました小鳩の愛。今日のゲスト青木優也さんは、学生ながら西東京市視覚障害者協会の理事を務めています。市内の若い視覚障害者に普及していきたいと学業と両立しながら励んでいるそうです。進路についても志が高く、しっかりとした考えを持って活動されていることがお話から十分伝わってきましたね。来週もその青木優也さんのインタビューをお送りします。どうぞお聞きください。ここまでのお相手は日本テレビアナウンサー杉上幸恵でした。